皆さんおはようございます。新年度2021年度がスタートし、早くも1ヶ月が過ぎようとしていますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私たちの教会でもようやく対面での礼拝が再開できたのもつかの間、先週からまたも休止の判断をせざるを得ない状況になってしまったことは本当に残念でなりません。去る4月4日のイースター礼拝の際、私は賛美リードの奉仕をさせていただきましたけれども、久々に講壇の上から礼拝堂に皆さんのお姿があるのを見たときは本当に感動してしまいました。わあ、いると心の中で叫びながら、思わず感極まりそうになった、そんな高ぶる感情を抑えながらの賛美リードでありました。もちろん約4ヶ月ぶりに皆さんと再会できたということもありますけども、私たちが今生かされてここに共にいるということがどんなに大きな恵みであるのかを改めて実感した次第だったんですね。その意味においても、一度は死なれたはずのあのイエス様が3日後に復活してくださったということはどんなに大きな喜びであるのか、今も生きて私たちと共にいてくださっている、インマヌエルという言葉の持つ恵みの響きがどんなに大きなものであるのか、今年はそのことをしみじみとかみしめたイースターだったなと思うのです。そんな感動の再会からわずか1ヶ月も経たないうちにまたもお会いできない状況になってしまったことは本当に残念でなりません。でも私たちのいただいている信仰は、どんなに深い悲しみもただ悲しいままでは終わらない、もう一度立ち上がらせていただける復活信仰です。ですからまた皆さんと再会できる日を希望を持って待ち望みたいと思います。そしてたとえ場所は離れていても、共に主を見上げる群れとして今朝も復活の主に心からなる礼拝をお捧げしていこうではないでしょうか。それでは早速今朝の御言葉の時へと入らせていただきたいと思います。しばらく間が空いてしまいましたけども、前回はサムエルの呼びかけによって集められたイスラエルの民が偶像崇拝から離れ、心から神様に悔い改めるという場面を見てまいりました。この時サムエルが集合場所として指定したのがミツパという場所だったんですよね。ミツパには物見櫓という意味がありますけども、物見櫓というだけありまして、実際にその場所は周囲を見渡すのに適した高台のような地形となっている場所でした。ですから非常に見晴らしの良い場所なんですね。しかしながら逆に言えば、そこは周囲からもよく目立ってしまうという弱点のある場所でもあったのです。ここでちょっと確認ですが、この時のイスラエルの民はこの場所で何をしていたのでしょうか。それは20年間も本当の神様を礼拝することから離れていた、その罪を悔い改めて心から主に立ち返ろうと民族を挙げての悔い改めの集会をしていたわけなんですよね。ところがこの時その様子を遠くからじっと見つめていた、偵察していた人物がいたんです。それこそがイスラエルの宿敵ペリシテ人だったんですね。大勢のイスラエルの民がミツパに集合しているのを知った彼らは、どうやらそれが自分たちと戦うための決起集会だと 勘違いしたようなのです。実際は全然そんな事実はなかったのですが、ペリシテ人にしてみればこりゃ大変だと思ったのでしょう。彼らはそっちがその気ならということで、ミツパに集まっているイスラエルの民をめがけ先制攻撃を仕掛けようとものすごい勢いで迫ってきたというのが、今朝ご一緒に見てまいります場面なのです。ただ悔い改めてお祈りをしていたに過ぎなかったイスラエルの民にとって、それはまさに寝耳に水の出来事でありました。このままでは絶体絶命のピンチ。さあこのあとイスラエルの民はどうなってしまうのでしょうか。ということで、今朝は特に次の3つの登場人物、イスラエルの民、サムエル、神様に注目しまして、それぞれがしたこと、してくださったことを通して、神様は今日この御言葉を通して私たちに何を語ろうとされているのか、そのメッセージに耳を傾ける時を持ってまいりたいと思います。ではまずこの時のイスラエルの民がしたことに注目してまいりましょう。ただ神様に立ち返ろうとしていただけなのに、突然殺意むき出しで攻撃を仕掛けてきたペリシテ人を前に、まず彼らのしたこととは何だったのでしょうか。今一度今朝の7節をお読みいたします。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。この時のイスラエルの民がしたこと、それはペリシテ人を恐れたということでした。まあ、普通にビビったんです。もしかしたら自分たちは全員殺されてしまうかもしれないという迫り来る死の恐怖で震え上がったのでした。それもそのはずだったのだと思います。ミツパは地形的には高台ですから、きっとこの時も遥か遠くの方にですね、何やら白い土煙が舞い上がっているのが見えたのでしょう。あれ？なんだろうなと思ってよく目を凝らしてみると、それが軍馬にまたがったペリシテの大軍勢で、どんどこどんどこと不気味な地響きを立てながらものすごい勢いで迫ってくる様子が実際に見えたわけなんですよね。もうそれは恐怖以外の何者でもなかったのではないでしょうか。恐れるというのは自分に自信がないから恐れるんですよね。もし自分たちの方が勝っている、絶対大丈夫といった強い自信があるなら、何も恐れる必要などなかったのです。しかしそもそもこの時はただ祈るために集まったに過ぎませんでした。ですからおそらく戦いの備えはおろか、大した武器や装備なんて何もない、いわば丸腰も同然の状態だったのでしょう。だとするなら、どうあがいたって勝ち目なんかないんですよね。その現実に気づいた時、彼らは恐れの感情に支配されたのではなかったでしょうか。でも実はそれこそが彼らが真に向き合うべき本当の自分の姿だったのではないかと思うのです。本当の自分の姿、実は弱くて何もできない無力な自分がここにいる、その現実を受け入れるということはとても惨めでつらい作業です。でも真の強さとは、元来 自分自身にあるものではないんですよね。そうではなく、むしろ私たちの弱さのうちに完全に働いて、こんな私をも生かして用いてくださる神にこそあるのです。この時のイスラエルの民は目の前の現実に怯え、怖くてガタガタと震えていました。でもそんな恐れの現実にありながらも、彼らのしたことの二つ目は、だからこそ神に心を向けたということだったのです。目には見えないけども、確かに生きて働いておられる全知全能なる神がおられる、この信仰に立った時、彼らは神に心を向け、サムエルに自分たちのために祈ってくれるようお願いをしたのでした。今朝の8節をお読みいたします。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。私たちのために祈ってくださいと、サムエルに対し、鳥なしの祈りならぬ鳥なしの叫びを懇願する民の姿がここにあります。自分のために祈ってくださいと誰かにお願いをするというのは簡単そうで、実はとても勇気のいることです。当たり障りのない祈祷課題なら簡単に分かち合えるのですが、本当は誰かの祈りを必要としている深刻な課題こそ、なかなか分かち得ないということがあるのではないかと思うのです。でもこの時のイスラエルの民は、その祈祷課題を不特定多数の誰かではなく、サムエルという彼らにとっては最も信頼できる霊的リーダーにお願いをしたのでした。このことは私たちにとっても注目に値する出来事なのではないでしょうか。皆さんには信頼できる信仰の先輩や、自分の祈祷課題を分かち合える祈りの友が誰かいらっしゃるでしょうか。もしそんな信仰の友が一人でもいらっしゃるのなら、本当に幸いなことだと思います。神様は主の救いを受け取った私たちのために、あらかじめ主にある兄弟姉妹を備えていてくださいました。それはこの信仰で生きるということが決して簡単な生易しいことではないからなのではないでしょうか。今朝のイスラエルの民も告白していますように、私たちは私たちの神主に共に心を向け、祈り合い励まし合うために、神様によって選ばれ召し出された群れであることを改めて覚えたいと思います。そしてなかなか直接お会いすることがかなわないこのコロナ禍にあっては、なお一層互いのために祈り合う鳥なしの祈りを大切にしていこうではないでしょうか。それでは続いて、今朝2人目の登場人物であるサムエルのしたことに注目してみたいと思います。民からの要請を受け、サムエルがしたこと、それはまず神様に礼拝をお捧げするということでありました。今朝の9節前半をお読みいたします。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。焼き尽くす全焼の生贄と言われていますように、ここでは子羊を丸々一頭、灰になるまで完全に焼き尽くしてしまう、 生贄を捧げたのでした。それは神への全き献身、心からなる礼拝を意味していたんですね。でもここで気になるのは、この生贄を焼き尽くすのに要した時間です。子羊ですからそれほど時間はかからなかったのかもしれませんが、灰になるまで焼き尽くすにはやはりそれなりの時間が必要です。しかもその間にもペリシテ人はどんどん迫ってきているわけですから、イスラエルの民も気が気じゃなかったのではないかと思うんですよね。でも十節を見ますと、この時の礼拝は途中で中断しなかったことがわかります。まさに生きるか死ぬかという緊迫した状況下にありながら、最後まで信仰に立ち続けることを選び取った民の姿がここにはあったということなんですよね。その上でサムエルはイスラエルのために主に叫んだのです。その叫びは自分たちを鼓舞するためのものではありませんでした。それは焼き尽くす全焼の生贄が物語っているように、全き信仰、全き信頼を持っての熱き祈りであったのです。それはサムエルが同胞イスラエルのために振り絞った愛の絶叫だったのです。今回のケースは、言うなればどう考えてももう無理なんじゃないかと誰もが諦めたくなるような厳しい現実の中で捧げられた祈り、叫びでありました。そのことを思いますときに、どんな試練の現実の中にあっても、御言葉は私たちにネバーギブアップ、諦めるなと語りかけているように思えてならないんですよね。神様は私たちに試練とともに脱出の道をも備えていてくださる憐れみ深いお方です。だからこそ神の国とその義とをまず第一に求めることが重要なのだと、今朝の御言葉は私たちにもっと神様を信頼することを指し示しているのではないでしょうか。ではこのサムエルの鳥なしの叫びに対し、神様はどのように応答してくださったのでしょうか。今朝の9節後半から10節までをお読みいたします。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていた時、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。サムエルの真剣な叫びに対し、神様がしてくださったこと、それはもっと大きな叫びを持ってイスラエルを救い出すということでありました。大きな雷鳴をとどろかせと訳されている言語のヘブル語は、直訳しますと大声でとどろかせる、大声で雷鳴をとどろかせるとなります。よく日本人は雷鳴のことを雷と言いますけども、その語源は神が鳴ると書いて雷なんだそうです。まさにこの場面では神がその大いなる御声をとどろかせ、ペリシテ人をかき乱し、イスラエルに勝利を、この窮地からの解放をもたらしてくださったのでした。目には見えなくても確かに生きて働いておられる神の憐れみ、 その力強い救いの御業をこの時の彼らは目の当たりにしたのではなかったでしょうか。でもここで今朝ご一緒に考えたいことは、じゃあ今朝の御言葉は私たちがもっと真剣に熱く祈ればその祈りは叶えられるということを一番に教えているのだろうかということなのです。もちろん神様は私たちの祈りに応えてくださるお方です。でもそれは必ずしも私たちが願った通りの答えであるとは限らないんですよね。今回のようにイエスなら感謝ですけども、ノーの場合もあれば、ウェイト待ての場合もあるでしょうし、キープ祈り続けなさい、やモアもっと祈りなさいという答えだってあるからなのです。今回のサムエルには及ばないまでも、私たちだって人生のあらゆる局面において時に涙しながら、本当に真剣に神に叫ぶような祈りを捧げてきたことがあったのではないかと思います。でもそれにもかかわらず願った通りにはならなかった、あるいは未だ解決されていないという祈りの経験をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないかと思うのです。私自身にもそのような経験がございます。もちろん願ったこと以上に応えられたという感謝の祈りもたくさんあるのですが、そうではない答えであった時のその衝撃たるや、本当に大きなものがあるんですよね。それによって一時祈れなくなったという経験も私自身にはありますし、いまだ自分の中で整理ができていない、納得のいっていないということもいくつかあるんですね。もしかしたら皆さんの中にも似たような、あるいはもっと壮絶なご経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。ではこの祈りとのテーマで、多少なりとも傷や痛みの経験を持つ私たちに対し、今朝の御言葉はどんな響きを持っているのでしょうか。今朝は最後に与えられた御言葉から二つの恵みを受け取り直したいと思います。その一つ目は、繰り返しにはなりますが、やはり私たちには一緒に祈り合える、祈ってくれる仲間が与えられているということなのではないでしょうか。この時のイスラエルの民はサムエルに一緒に祈ってほしいとお願いをしました。別に自分たちだけで祈るということももちろんできたはずなんです。それをわざわざサムエルにお願いしたというのは、もしかすると目の前の問題があまりにも大きすぎて自分ではどう祈ってよいのかわからなかったからなのかもしれません。あるいはあまりに切羽詰まった状況であったために、気持ち的にも余裕がなく心から祈るということができなかったからなのかもしれません。もしかしたら私たちにも似たような経験があるのではないでしょうか。彼らはサムエルに代表して祈ってもらうことで、その祈りの言葉に一緒に心を合わせ、共に神様に心を向けることができました。だからこそこの危機的状況にありながらも少しずつ落ち着きを取り戻し、 その信仰に立ち続けることができたのです。私たちは誰一人として誰からも祈られることを必要としていない人なんていないのだと思います。特にこのコロナ禍にあっては誰もが不安を抱え、ストレスを抱え、イライラを抱えて心穏やかに日々を過ごすということさえ困難な状況なのですから、だからこそ神様は私たちに兄弟姉妹の存在を与えてくださったんですよね。そして何より私たち一人一人の内側には時に祈れなくなる私に代わって絶えず取りなしていてくださる内なる聖霊が与えられています。神様は私たちが信仰生活を送る上で絶対に必要だから内なる聖霊と主にある兄弟姉妹の存在を備えてくださいました。私たち一人一人は神様が出会わせてくださったかけがえのない一人一人です。もしかしたらしばらくお会いできない間に人知れず大変な困難の中に置かれている兄弟姉妹がいらっしゃるかもしれない。もしかしたら今朝のイスラエルのように抱えているものがあまりにも大きすぎて自分では祈れないほどに疲れ果てているという方がいらっしゃるかもしれない。私たちはその具体的なことまでは分からなくても、そのお一人お一人のために今日も神様の恵みと助け、平安と祝福があるようにと祈ることはできるのではないでしょうか。このコロナ禍にあって私たちは今祈らずしていつ祈るのでしょうか。あのイスラエルの民やサムエルがそうしたように、私たちも互いのために私たちの神主に叫び祈ることをやめないキリスト者でありたいと願います。今朝の御言葉から覚えたい二つ目の恵み、それはやはり私たちに与えられた救いの恵みということです。今朝のイスラエルの民は神の雷鳴、神の大きな叫びによってその窮地から救われました。同様に実は私たちもまたイエス・キリストの十字架上の叫びによってその罪・咎を許され救いに預かった存在であることを忘れてはならないのです。マタイの福音書27章46節をお読みいたします。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。神の独り子であられるお方でさえこう叫ばずにはいられなかった。それほどまでの苦しみをキリストは受けてくださったのでした。どうして罪のないお方が罪となって罰せられなければならなかったのか。それは私たちの罪がこのお方によって清められ救われるために他なりませんでした。このことのゆえに私たちはただ神からの一方的な恵みによって救われるというありえないほどの大きな恵みに預かることができたんですよね。もちろんそうは言っても私たちは日々の歩みの中でさまざまな困難に直面し 時に神をどうしてと問わずにはいられない時があります。でもそれも含めて私たちは神様に叫ぶことが許されているのだと思うのです。なぜならあのイエス様がそう叫んでくださったのですから。このイエス様だから私たちの苦しみが手に取るように分かってくださるんですよね。そして今イエス様は父なる神の前で私たちのために取りなしてくださっているのです。最後にヘブル人への手紙7章24節と25節をお読みしてこの説教を閉じたいと思います。ヘブル人への手紙7章24節25節一部抜粋してお読みいたします。キリストはご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心から賛美いたします。新型コロナの問題がいよいよ深刻さを増す中にあって、今朝も私たちはあなたの御言葉に耳を傾け、オンラインという形ではありますが、こうして礼拝をお捧げすることが許されましたことを心より感謝いたします。あのイスラエルの民にとってはせっかく神様に立ち返った矢先に大変な試練に直面し、そのあまりの恐ろしさゆえに自分で祈ることさえままならない状況に陥ってしまいました。その姿はまさに私たちの姿そのものであります。でもこの時の彼らにはサムエルの取りなしによってあなたの救いがもたらされたように、私たちにはイエス様の取りなしによって素晴らしい救いの恵みが与えられていますから感謝いたします。それでも目の前の現実に怯え恐れ惑ってしまう弱い私たちがここにいます。でもだからこそ今朝の御言葉にもありましたように、私たちの神主にこそ心を向け、共に叫び祈る者として私たちを導いてくださいますように、私たちの信仰生活を支えてくださるためにあなたが備えてくださった内なる聖霊の働きと素晴らしい主にある兄弟姉妹の存在にも改めて感謝いたします。なかなか直接お会いすることがかなわない中にありますけども、どうかお一人お一人の生活とそのご健康とを守ってくださって、この新しい一周の歩みも豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。言い尽くし得ません。感謝と願いと私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、どうか引き続きご自愛なさってください。またこの場所でお会いできる日を楽しみにしております。どうもありがとうございました。